声の広報ひばり、2017年12月号。音訳は乙部ゆかりです。県政情報誌ひばり、茨城県、12月号。平成29年12月1日。発行、茨城県。編集、広報広聴課。郵便番号 310-8555 水戸市笠原町978-6。電話 029-301-1111 代表。電話 029-301-2128 直通。ファックス 029-301-2168。 この音声版 CD は茨城県の委託を受けて、茨城県視覚障害者協会が制作し、年12回発行するものです。この CD は返却不要です。目次。主な内容は、茨城クローズアップ。目指せ、マイカーなしでも暮らせる社会。広域路線バスを利用しよう。ほか、2ページから3ページ。平成29年度茨城県表彰。4ページから5ページ。あなたのお役に立ちます、茨城県。高齢者の消費者トラブルを防ぐために。8ページ。目次終わり。表紙。イルミネーションの光に癒されて。今年も残すところ約1ヶ月となりました。日立シビックセンター新都市広場、日立市周辺で12月26日、17時から22時まで開催されている日立スターライトイルミネーション2017。レモンゴールドの光に包まれた高さ12メートルの願いの塔を中心に、市の花である桜や上根動物園の動物をイメージしたモニュメントなどが色彩豊かに光り輝きます。また、桜の花びらや雪が舞う映像など四季の移ろいを感じることができるプロジェクションマッピングの演出も行われます。県内各地でもイルミネーションによる幻想的な空間が広がり始めています。澄んだ空気の中、光のアートに癒されませんか？県内各地のイルミネーション情報は7ページに掲載しています。表紙写真。日立スターライトイルミネーション。日立市。問い合わせ。日立シビックセンター。電話 0294-24-7711。写真の説明。イルミネーションを内側から見上げた様子。暗闇をバックに全体にオレンジ色の雲の巣のような形の枠があり、その中にたくさんのオレンジの光の粒が光っています。写真終わり。茨城クローズアップ。目指せ、マイカーなしでも暮らせる社会。広域路線バスを利用しよう。問い合わせ、県交通政策課。電話 029-301-2604。 本県は過重地面積が広く、都市機能が分散している地理的な特徴があることから、学生や高齢者などマイカー、自家用車を持たない方々の移動手段の確保が大きな課題となっています。そこで、県では県民の皆さんが車以外の手段でも移動でき、安心して日常生活を送れるよう、市町村や交通事業者などと連携して、広域的な公共交通ネットワークの形成に取り組んでいるところです。その一つの例として、現在、県南及び六甲地域において、広域路線バスの実証運行を行っています。県南地域、稲敷エリア広域バス。今年の2月4日から、龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、阿見町、美保村で広域バスを運行しています。各路線、 美保龍ヶ崎ルート、江戸崎牛久ルート、江戸崎阿弥ルートとも毎日4往復。龍ヶ崎第一高校や龍ヶ崎第二高校、龍ヶ崎済生会病院、アウトレットモールなどに停車するため、通学や通院、買い物などに利用できます。また、荒川沖駅や常陸の牛久駅、龍ヶ崎駅にも停車するため、鉄道との乗り継ぎにも便利です。さらに、周辺の商業施設などで特典が受けられる、乗車証明書を降車時に受け取ることができ、大変お得です。利用者の声。富田愛さん、美保村立安住小学校6年。都内への移動学習の際に利用しました。その時に常陸の牛久駅まで美保村を経由している稲敷エリア広域バスに乗りました。バスは乗り心地が良くて快適に過ごすことができました。また利用したいです。顔写真が載っています。図、稲敷エリア広域バスの路線図。運賃170円から800円。図の説明。3つのバスルートと停留所を表した地図。鉄道、高速道路、国道、主要道路も書かれています。図終わり。六甲地域、六甲広域バス、神宮あやめライン。今年の8月8日から、鹿島市、潮来市で運行している広域バスは、毎日12便、左回り、右回り、各6便。鹿島高校や小山記念病院、商業施設などに停車するため、通学や通院、買い物などに便利です。鹿島神宮駅や潮来駅、信方駅のほか、水郷潮来バスターミナルにも停車するため、水戸、鉾田、東京、成田の各方面へのアクセスも良好です。図、六甲広域バス、神宮あやめラインの路線図。運賃200円から500円、鹿島市内は300円均一、潮来市内は200円均一。図の説明。バスルートと停留所を表した地図。鉄道、高速道路、国道、主要道路も書かれています。図終わり。皆さんの利用が鍵に。県民の皆さんが広域路線バスを利用することで、本格運行への検討につながっていきます。ぜひ積極的にご利用ください。各広域路線バスの時刻表などの詳細はこちら。ぜひご利用ください。QR コードが載っています。バスの写真があります。これからの時期は交通事故に特に注意。年末の交通事故防止県民運動。期間12月1日金曜から15日金曜。年末は日没時間が年間を通じて最も早く、夕暮れ時から夜間の交通死亡事故が増える傾向にあります。表を見ると、夏季と比べ冬季の死者数は約2倍に。また、忘年会などお酒を飲む機会が増える時期でもあるため、次のことに注意して交通事故を防止しましょう。夕暮れ時と夜間の交通事故防止。車を運転する方は、日没30分前のライト点灯や、ハイビームのこまめな切り替えを徹底しましょう。歩行者は、夜間の外出はできるだけ避け、外出するときは必ず反射材を着用し、周囲に自分の存在を知らせましょう。飲酒運転は絶対禁止。飲酒は本人の自覚以上に運動能力や判断力を低下させます。飲酒運転は単なる交通違反ではなく悪質な犯罪です。一人一人が飲酒運転を絶対にしない、させないという強い意志を持ち飲酒運転を根絶しましょう。表、夕暮れ時から夜間の交通死亡事故数。平成23年から27年の17時から19時。 日没時刻は国立天文台資料、平成27年水戸の時刻で、各月15日現在。表の説明。棒グラフと折れ線グラフを合わせた図と説明文。棒グラフは17時から19時の死者数。折れ線は日没時間。それぞれ5月から12月まで。月ごとに読みます。5月、日没18時37分、死者数2人。6月、日没18時57分、死者数5人。7月、日没18時56分、死者数9人。8月、日没18時30分、死者数7人。9月、日没17時47分、死者数8人。10月、日没17時3分、死者数11人。11月、日没16時30分、死者数15人。12月、日没16時24分、死者数11人。5月から8月、死者数23人。9月から12月、死者数45人。図の中央に時計の文字盤があり、9月は8月に比べ日没時刻が43分早まるの文。その下に矢印があり、死者増加とあります。表終わり。問い合わせ。県生活文化課安全なまちづくり推進室。電話 029-301-2842。平成29年度茨城県表彰。県政の発展に著しい功績などがあった方々を称える茨城県表彰式が11月13日に県庁で行われました。今年度は各分野で活躍された36人の方々と14団体が受賞されました。特別功労賞。氏名、年齢、現住所、主な職歴、功績概要。功績者。氏名、年齢、現住所、主な職歴。功績団体。団体名、代表者、所在地、功績概要の順に読みます。継承略。年齢は平成29年11月13日現在。特別功労賞表彰。県の名声を高め明るい話題を提供された方。芸術文化の振興。恩田陸、53歳。東京都、小説家。夜のピクニックで、第26回吉川英治文学新人賞、第2回本屋大賞を受賞。平成29年には、蜜蜂と遠雷で、第156回直木賞と第14回本屋大賞を受賞するなど、文化芸術の振興に大きく貢献し、本県の名声を高めた。スポーツの振興。田山博勝、36歳。美穂村、流通経済大学職員。トライアスロン選手として多くの国際大会などで活躍するとともに、日本トライアスロン選手権で11回の優勝を果たし、県民に大きな喜びと感動を与え、本県の名声を高めた。それぞれ顔写真があります。功績者表彰。県政の発展に著しい功績があった方、職務奉仕活動に精励された方。斉藤義彦、70歳、霞ヶ浦市。元関東信越税理士会茨城県支部連合会会長。元関東信越税理士会副会長。倉持光一、86歳。倉持茂子、86歳。 森谷市、環境美化ボランティア。岡山克彦、66歳、常陸大宮市、公益財団法人茨城県消防協会理事。高崎君雄、73歳、大洗町、大洗町消防団副団長。高島翔平、80歳、筑西市、元茨城県自治会連合会会長、元全国自治会連合会理事。板本陽子、69歳、東京都、日立市出身、特定非営利活動法人全国地域結婚支援センター代表、元茨城県総合計画審議会委員、茨城県少子化対策審議会委員。川上美恵子、74歳、水戸市民生委員児童委員。吉田敏子、75歳、牛久市一般財団法人茨城県遺族連合会常務理事。大内敦史、70歳、日立市、元茨城県理学療法士会理事会長。斉藤義雄、77歳、常総市、元茨城県利用生活衛生同業組合理事長。羽生東吾、86歳、行方市、学校医。檜山一郎、75歳、常陸大宮市、一般社団法人茨城県調理師連合会副会長。正安静子、70歳、東海村、公益社団法人茨城県栄養士会会長。公益社団法人日本栄養士会全国福祉栄養士協議会協議会長。森永和夫、74歳、水戸市、公益社団法人茨城県歯科医師会会長。石井武、69歳、中市、元日本労働組合総連合会茨城県連合会会長。元社団法人茨城県労働者福祉協議会会長。元全国労働者共済生活協同組合連合会全労祭茨城県本部理事長。加藤修一、71歳、水戸市、株式会社ケーズホールディングス相談役。斉藤治、78歳、阿見町、元茨城県施設園芸研究会会長。柴正義、73歳、下妻市、広告美術校。園原宗則、80歳、水戸市、元茨城県いちご経営研究会会長。中村邦夫、71歳、常陸大田市、一般社団法人日本保証コンサルタント協会関東支部茨城県部会会長。公益社団法人茨城県測量設計コンサルタント業協会幹事。根本治、70歳、稲敷市、元茨城県農業協同組合中央会副会長。元茨城県信用農業協同組合連合会経営管理委員会副会長。平沼健一、70歳、水戸市、元茨城県工業技術研究会会長。元茨城県産業人クラブ会長。福田道夫、71歳、株式会社アダストリア代表取締役会長兼最高経営責任者 CEO。 元茨城県商工労働観光審議会委員。渡辺和夫、72歳、常総市、浮世絵木版画彫師。岩上照代、72歳、 下妻市、元茨城県青少年相談員連絡協議会会長、大越福江、68歳、城里町、茨城県女子体育連盟会長、元茨城県女性団体連盟会長、川面七郎、82歳、有機市、青少年育成有機市民会議顧問、川又圭之助、88歳、水戸市、茨城県水戸障害学習センターボランティア、須内初子、80歳、神栖市、元茨城県読書を進める協議会会長、関根みどり、83歳、水戸市、学校法人関根学園理事長兼緑幼稚園園長、神原啓二、87歳、水戸市、茨城県民謡協会理事長、茨城県民部協会会長、茨城県文化団体連合理事部会長、川堀一郎、73歳、笠間市、元茨城県軟式野球連盟副会長、桜井拓也、83歳、土浦市、土浦市防犯連絡員協議会副会長、篠原昇、82歳、桜川市、一般財団法人茨城県交通安全協会理事、それぞれ顔写真があります。功績団体表彰。社会貢献活動や地域の活性化に取り組まれた団体。鮎川をきれいにする会。益子後期。日立市。多年にわたり鮎川の清掃活動を実施するとともに、河川保全のための調査及び提言を行うなど、生活環境の保全に寄与した。美しい東海村を作る会、宮田光一、東海村。多年にわたり花壇の植栽やクリーンキャンペーンの実施、廃油を活用した石鹸の配布など、地域における環境保全意識の醸成に寄与した。鬼怒川を愛する会、中澤誠一、筑西市。多年にわたり鬼怒川の河川敷の草刈りやゴミ拾い、花畑の造成を行うなど、河川愛護に尽力し、生活環境の保全に寄与した。特定非営利活動法人、里山を守る会、中川幸男、筑西市。多年にわたり雑木林を整備し、里山として子どもたちに自然体験を提供するなど、環境保全及び青少年の健全育成に寄与した。茨城 LD 等発達障害親の会、星の子。井寺博隆、つくば市。多年にわたり発達障害の子を持つ親を対象に、交流会や就労に関する勉強会を実施するなど、発達障害に関する知識の普及習得に寄与した。認定特定非営利活動法人、水戸子どもの劇場、平野弥生、水戸市。多年にわたり子どもの夢を育てる文化や芸術の振興、体験活動など、地域の子育て支援事業等を行い、社会福祉の増進に寄与した。取手市食生活改善推進協議会、牧野和江、取手市。多年にわたり、乳幼児期から高齢期までの幅広い年代に対する健康づくりの普及啓発や、各種健康教室を積極的に行うなど、食を通して地域住民の健康づくりに寄与した。下妻市果樹組合連合会、阿波野陽一、下妻市。多年にわたり、本県梨の品質や生産力の向上に尽力するとともに、 梨狩りツアーの企画や東南アジアへの輸出など、地域貢献及び産業の振興に寄与した。茨城県メディア教育指導員連絡会、堤千佳子、水戸市。多年にわたり、青少年がインターネットを介して被害者にも加害者にもならないよう、県内小中学校等において講習会を実施し、保護者などの情報モラルの向上に寄与した。天神林町、天神林保存会、清水隆、常陸太田市。多年にわたり、町内の全世帯が会員となり、県内外の各種イベントに参加し、地域の魅力を発信するなど、地域振興及び伝統文化の継承に寄与した。長倉七夕祭り協賛会、青柳幸男、常陸宮市。多年にわたり地域に根ざした伝統行事として継承し、地域振興及び観光振興に寄与した。常陸製作所野球部、家継明、常陸市。本年で創部100周年を迎えた中、トップレベルの競技力を維持するとともに、第87回都市対抗野球大会で準優勝を果たすなど、スポーツの振興に寄与した。守谷市防犯連絡員協議会、小野勝弘、守谷市。多年にわたり地域における犯罪や事故の未然防止活動を推進し、地域住民の防犯意識の向揚と治安維持に寄与した。牛久地区交通安全母の会連合会、神戸玲子、牛久市。多年にわたり街頭キャンペーンや高齢者等を対象とした交通安全教室などの交通事故防止啓発活動を積極的に行い、交通事故のない安全で安心な明るい社会づくりに寄与した。写真、特別功労賞、功績団体の皆さん、集合写真です。写真終わり。受賞された方々、団体の功績は、県ホームページでも紹介しています。詳しくは、インターネット、平成29年度茨城県表彰で検索。問い合わせ、県秘書課、電話 029-301-2058。 お知らせ広場、催し物、ナイスハートふれあいフェスティバル2017。障害児・障害者などによる美術展や音楽発表会などを行います。会場、県立県民文化センター水戸市。入場無料。美術展、学校教育の部、一般の部、12月7日木曜から11日月曜、9時から16時30分、11日は正午まで。一般の部は9時30分開始、7日は一般の部のみ。発表会、学校教育の部、12月8日金曜、9時20分から13時10分。一般の部、12月9日土曜、11時15分から15時。問い合わせ、学校教育の部、県特別支援教育課、電話 029-301-5280。問い合わせ、一般の部、県障害福祉課、電話 029-301-3375。 県フラワーパークウィンターイルミネーション、期間平成30年1月14日日曜まで。点灯時間17時から21時。場所、県フラワーパーク石岡市。入園料、大人500円、小中学生250円。休園日、月曜日、12月25日を除く。12月31日日曜、1月1日月曜祝日。問い合わせ、 県フラワーパーク、電話 0299-42-4111。 写真があります。クリスマスキャンドルナイト in 県植物園。キャンドルでライトアップされた園内で素敵なひとときをお過ごしください。開催日12月9日土曜、点灯時間16時30分から20時、場所県植物園中市。内容、クリスマスミニコンサート、フードコートなど。入園料、大人300円、中学生以下及び70歳以上は無料。サンタクロースの格好で来園すると入園無料。問い合わせ県植物園管理事務所、電話 029-295-2150、 ホームページ茨城県植物園で検索。写真があります。募集、育児休業職員の代替任期付き職員の選考採用試験。職種、事務、保健師、薬剤師、臨床検査技師、言語聴覚士、作業療法士、心理、福祉、林業、農業、農業土木、獣医師。締め切り、12月6日水曜。試験日、12月13日水曜。問い合わせ、申し込み、県人事課、電話 029-301-2278。ホームページ、茨城県人事課で検索。案内、12月1日は、命の日です。身近な方のいつもと違う変化に気づき、声をかけ、話を聞き、必要があれば専門の相談員につなぎ、見守る、ゲートキーパーになって、大切な人の命を守りませんか？イバキラ TV の動画でも紹介しています。問い合わせ、県障害福祉課、電話 029-301-3368、 ホームページ、イバキラゲートキーパーで検索。年末年始に県庁展望ロビーを開放。日時、12月29日金曜から平成30年1月3日水曜、10時から20時。1月1日、月曜祝日は、初日の出観覧のため5時30分から特別開放します。日の出予想時刻は6時50分ごろ。混雑時には入場を制限させていただくことがあります。問い合わせ、県管財課、電話 029-301-2387。 ノロウイルスによる感染性胃腸炎に注意しましょう。ノロウイルスは手指や食品などを介して感染し、嘔吐や下痢、腹痛などを引き起こします。外出後や調理前、食事前、トイレ後は必ず石鹸で手をよく洗いましょう。二次感染を防ぐため、患者の嘔吐物などを処理する際は、使い捨ての手袋とマスクなどを着用し、汚染された場所や衣類などは塩素系の消毒剤か熱湯で消毒しましょう。問い合わせ、県保健予防課、電話 029-301-3233。 ホームページ、茨城県感染症で検索。食べ残しを減らしましょう。まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物、食品ロス。日本では年間約621万トンが発生しており、これは毎日一人当たり茶碗一杯分の食べ物を捨てていることになります。食品を買いすぎない、作りすぎないを心がけましょう。特に宴会では食べ残しが多く発生します。宴会開始後30分、終了前10分に美味しい料理を楽しみながら食べきる3010運動に取り組みましょう。問い合わせ、県廃棄物対策課、電話 029-301-3020。 データ茨城10月1日現在、総人口289万6675人、前月比99人減、男性144万5554人、女性145万1121人、世帯数114万9692世帯、前月比922世帯増。催し物ガイド。県天津記念いずら美術館。文化庁新進芸術家海外研修制度50周年記念展。12月2日土曜から平成30年2月4日日曜。休館12月29日金曜から1月1日月曜祝日。入館料一般620円。高校生大学生410円、小中学生210円。北茨城市大津町椿2083。電話0293-46-5311。ファックス0293-46-5711。県陶芸美術館。テーマ展。新しい器。笠間と益子。平成30年2月18日日曜まで、休館12月29日金曜から1月1日月曜祝日。入館料一般310円、高校生大学生260円、小中学生150円。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内。電話0296-70-0011、ファックス0296-70-0012。県自然博物館。第70回企画展、サメ展、ミュージアムパークコレクション。平成30年1月28日日曜まで、休館。12月28日木曜から1月1日月曜祝日。入館料一般740円、高校生大学生450円、小中学生140円。坂東市大崎700、電話0297-38-2000、ファックス0297-38-1999。県立歴史館。テーマ展4。見て触れて楽しい考古学。茨城県教育財団調査遺跡紹介展2017。12月2日土曜から平成30年1月21日日曜。休館12月29日金曜から1月1日月曜祝日。入館料一般150円、大学生80円、高校生以下無料。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファックス 029-228-4277。県筑波美術館。第6回土曜講座、それ池移動美術館。12月2日土曜13時30分から、休館12月25日月曜から1月5日金曜。講師、稲葉睦子、県近代美術館首席学芸員。参加費無料。つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711。ファックス029-856-3358。県近代美術館。空調設備工事のため、平成30年1月19日金曜まで休館。電話 029-243-5111。移動美術館のご案内。詳しくは県近代美術館のホームページで。土浦市民ギャラリー、平成30年1月14日日曜まで、 入館料無料。土浦市大和町 1-1 アルカス土浦。電話 029-846-2950。 開館時間10時から18時。12月の休館日18日、25日、29日、30日、31日。県立図書館。図書館で見て、触れて、調べて、生き物博士。12月23日土曜祝日、13時30分から14時45分。テーマ、磯の生き物たち。参加費、無料。水戸市三の丸 1-5-38。電話 029-221-5569。ファックス 029-228-3583。開館時間、火曜から金曜9時から20時。土日祝日9時から17時。12月の休館日、4日、11日、18日、25日、29日、30日、31日。美術館、歴史館、博物館の利用案内。県近代美術館、県立図書館を除く。開館時間、9時30分から17時。入館は16時30分まで。月曜休館。年末年始は臨時休館あり。満70歳以上の方、健康保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳などをお持ちの方と、未就学児は入館無料。毎週土曜日は高校生以下は入館無料。春、夏、冬休み期間中は除く。イルミネーション情報。12月2日土曜から第12回ブリアントビル牛久、牛久市 JR 牛久駅東口及び西口、ブリアントビル牛久実行委員会、牛久市商工観光課内。電話 029-873-2111。 12月2日土曜から31日日曜、なめがたウィンターフェスタ2017、なめがた市麻生公民館、なめがた市商工会。電話 0299-72-0520。 12月2日土曜から1月12日金曜、光のページェント in 高萩2018、高萩市高萩駅西口ロータリー及び駅前通り、高萩ページェントクラブ。電話 090-4202-0484。 12月2日土曜から2月17日土曜、東海メイクアウィッシュイルミネーション2017、東海村駅東第二公園、東海村商工会。電話 029-282-3238。12月4日月曜から1月8日月曜祝日、駅前イルミネーションひたちなか市。4日から沢駅、5日から中港駅、6日から勝田駅、ひたちなか商工会議所。電話 029-273-1371。12月8日金曜から1月8日月曜祝日、鹿島光のアートギャラリー2017、鹿島市 JR 鹿島神宮駅周辺、鹿島市観光協会。電話 0299-82-7730。 12月9日土曜から1月31日水曜、星のファンタジー in 下館、筑西市下館駅南口ロータリー、下館桜商店街振興組合。電話 0296-24-8181。 12月25日月曜まで、 守谷クリスマスファンタジー。守谷市、守谷駅西口駅前広場。守谷クリスマスファンタジー実行委員会。守谷市経済課内。電話 0297-45-1111。12月26日火曜まで、日立スターライトイルミネーション2017、日立市、日立シビックセンター新都市広場、日立シビックセンター、電話 0294-24-7711、2月14日水曜まで、アミプレミアムアウトレットウィンターイルミネーション、アミ町、アミプレミアムアウトレット。アミプレミアムアウトレット。電話 029-829-5770。2月18日日曜まで。第6回、光が作るアート、水郷桜イルミネーション。土浦市、霞ヶ浦総合公園、オランダ型風車前広場。水郷桜イルミネーション推進委員会。電話 029-823-4811。 通年水戸芸術館ライトアッププロジェクト。水戸市水戸芸術館。公益財団法人水戸市芸術振興財団。電話 029-227-8111。イルミネーションの日程、内容については変更になる場合がありますので、お出かけの際には前もってご確認ください。このほか、茨城の観光情報は、インターネットで、観光茨城で検索。少子化対策の重要性を主張。10月18日に関東地方知事会議、本県を含め10都県で構成が群馬県で開催されました。大井川知事は本県が提案した少子化対策の推進について、我が国の最重要課題であり地方創生の要、結婚から子育てに至る切れ目のない支援の充実を図ることや、保育士の処遇改善、子どもの貧困対策などに国が自ら主体的に取り組む必要があると主張しました。会議では計11の項目について国に対し提案・要望していくことを決議しました。知事の写真があります。大規模災害に備えて防災訓練を実施。11月11日に稲敷市江戸崎総合運動公園で防災関係機関や地域住民が参加し、平成29年度茨城県稲敷市総合防災訓練を行いました。今回の訓練では、大雨が続く中地震が発生し、市内で土砂災害などの被害が出た想定で、住民避難訓練のほか、新たにドローンによる情報収集や茨城 D-PAD 災害派遣精神医療チームによる精神医療活動などを取り入れました。訓練全体を統括する大井川知事は会場内を視察し、災害対応時の連携を改めて確認しました。訓練の様子の写真があります。素敵なプレゼントが当たります。ひばりクロスワードパズル。正解者の中から抽選で10人の方に、茨城の美味しいお肉、日立牛 250g& 瑞穂の芋豚味噌漬け 300g セット、有限会社高橋肉店、電話 0297-62-2024、龍ヶ崎市をプレゼント。柔らかく甘みが広がる日立牛と、オリジナルの甘辛味噌の香りが食欲をそそる豚肉味噌漬けをご堪能ください。縦の鍵。1、相撲の基本動作の一つ。足を開いて構え、左右変わる変わる高く掲げて手を膝頭に添え、力を込めて地を踏む所作。〇〇を踏む。2、 筑波山麓で秋に収穫される果物。直径3センチメートルと小さく、香りと酸味が強いのが特徴。ふくれ〇〇〇。4. 各地における長期にわたる気象、気温、降雨などの平均状態。5. 年の暮れ〇〇〇〇年始。6. 敬意を表す作法、礼の作法。横の鍵。1. 日沼の名産と知られる貝。3. 敷地を限るため植木などで作る囲いや仕切り。6. ハスの地下茎。農業産出額生産量ともに本県が全国第1位である野菜。ヒント。ひばり2017年11月号。コミュニティ茨城。7. 県立県民文化センターで12月7日から11日まで行われるナイスハートフレ〇〇フェスティバル2017。ヒント6ページ。8. いくらと聞きかせても何の功もない例え〇〇の耳に念仏。9. 金よりやや軽く白色の美麗な光沢を持つ金属。元素記号 AG。 答えは ABCD の枠の文字を順に並べてできた言葉。 A 横の鍵7の初めの文字。 B 縦の鍵2の3番目の文字。横の鍵6の2番目の文字。 C縦の鍵1の2番目の文字。 D 縦の鍵4の3番目の文字。横の鍵8の初めの文字。11月の答え、茨城。たくさんのご応募ありがとうございました。応募方法、県ホームページ、ひばり12月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに、1、答え、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、5、年齢、6、電話番号、7、ひばり12月号の感想をお書きの上、郵便番号 310-8555、住所不要、茨城県広報広聴課クロスワードパズル係へ。応募は1人1回まで。12月31日日曜締め切り。インターネットで、ひばり12月号クロスワードパズル応募で検索。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想は、ひばりの紙面に掲載させていただくことがありますので、ご了承ください。今月号は、茨城のお肉。プレゼントの写真があります。あなたのお役に立ちます。茨城県。高齢者の消費者トラブルを防ぐために。お役立ちポイント。悪質業者は高齢者を狙っています。騙されたことに気づきにくく、被害に遭っても誰にも相談しないと思われているからです。おかしいな、困ったなと思ったら、一人で悩まず、すぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。Q&A。 クエスチョン。高齢者に多い消費者トラブルはどのようなものですか？パソコンやスマートフォンの普及を背景に、インターネット関連の相談が増えているほか、通信販売による健康食品の定期購入、訪問販売の住宅リフォームなど、様々な相談が寄せられています。無料、格安、儲かるなどの言葉には注意が必要です。クエスチョン。 被害に遭わないためにはどうすればよいですか。うまい話を鵜呑みにしない。いらないものはきっぱり断る。その場ですぐに契約せず誰かに相談することが大切です。また高齢になるほど本人だけで被害を防ぐことは困難です。家族や周囲の人たちは高齢者の様子の変化などに気を配りましょう。なお、契約によってはクーリングオフ制度により解約できる場合がありますので、お早めにご相談ください。問い合わせ、県消費生活センター相談専用電話、電話 029-225-6445、インターネットで、茨城消費生活ナビで検索、QR コードがあります。消費生活相談は、消費者ホットライン、局番なし、いやいや、188番。お近くの消費生活センターなどの消費生活相談窓口につながります。通話料がかかります。県が進めている取り組みの中から、皆さんにとって身近なお役立ち情報をご紹介します。次回ひばり1月号の新聞折り込みは1月1日月曜祝日です。以上で声の広報ひばり2017年12月号を終わります。